サバガー物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。そして今夜のゲストは、松崎地区自治会連合会の会長でいらっしゃいます中川さんにお越しいただきまして、写真のお話をしておりまして、冒頭はですね、これ豊富水道局さんが出してます、豊富水道50年史という、表紙を写真で飾っておられて、この撮影者が、実は中川さんだったということで、非常に美しい鯖川とその、山々の姿が、映し出されているということで、鯖川、そして、豊富市の町の、再発見といいますか、そのありようを、カメラに、フィルムに収めていくという形で、今、デジカメラですからフィルムじゃなくて、なんかメディアかなんかに収めるってことになるんでしょうけども、そういったものを収めていくということでした。で、その、街をこう、撮られるときってのはやっぱりこう、どっかポイントを決めて撮られるんですか？それともやっぱりこう、なんとなくこう回りながら、気になったところをパチンと撮られたりする。どんな感じでこう、サバガーもそうなんですが、撮られるんでしょうか？
両方ありますね。
両方あります。
ブラッと歩きながら、こういうところがあったのかと、というふうな、捉え方をする場合と、最初から、どこそこの、何月頃の写真を撮ってみた
り、なるほど、
というふうな
目的を持って、目的があるわけですね。
ということですね。はあ、
でも普通はプラプラッと歩いている時と、片手にカメラを持って、撮れる状態というか撮ろうという状態で回っている時と、やっぱ街の風景というか発見というのは違いますか？どうなんですかね。
いつもカメラぶら下げておけばいいんでしょうけれども、あの時にカメラがあったらという、
そういう時もありますか？
時もありますよね。
そういうやっぱりこう目にパッと飛び込んでくるんですかね。
そうですね。
例えばその鯖川の方にちょっとお話を戻してですね、鯖川流域で結構撮られるとこっていうか、いつも行かれるポイントっていうのは決まってるんですか？例えば歩かれてちょっと撮ろうかっていう定点みたいな場所ですね。
特に決まった場所でというふうなことはないです
か？
ないですね。
お好きな場所ってのはあるんですか？ここからの鯖川のこのワンショットになると、そう、季節によっても違うかもしれませんが、
自分で鯖川の近くに住んでるもんですから、朝、あるいは夕方、鯖川をこう河川敷を歩くことが、割とあるんですけども、でそういった時の、季節の移ろいというか、そういったところを狙うということが多いですかね。
季節の移ろいですね。身近に鯖川があるから、ふと感じた時にカシャッとやればいいというところもあるんですかね。
そうですね。
はあ。でその上流とかあの辺ぐらいまでずっと足伸ばされることもあるんですか？
昔っていうか、そうですね、小野の方にも足を伸ばしていって、川のほとりに咲いてる花を、川と一緒に移し込んだり、というような撮り方をしたりですね。
我々もまだ雑食なんで、可愛いお姉さんがいるといいなとかですぐ変なこと考えちゃうんですが、やっぱり純粋なその鯖川の風景というのを撮られるということですよね。
鯖川を被写体にするときはどうしても自然だけを撮るというような感じの切り口でということですね。
それで約半世紀と言いながら、お子さんを撮られてから、それから写真というのを残すようになられたと言われていますが、そのファインダーの中はずっと覗かれていると思うんですが、そのファインダーを通しての その豊富市の街並みですよね。やっぱり変わりましたよね。
変わりましたね、それはね。
やっぱり俗に言う近代的な街にはなってるんだろうけども、やっぱり写真的にはやっぱり雰囲気全やっぱかなり違いますか？
昔の写真を出してみて比較すると、その違いっていうのはおのずと、変わってるなと、というような思いしますね。
昔の写真ってどうしてもこう、教習というものが逆にプラスアルファを与えてくれてるんで、よかったねってつい言ってしまうんですが、その辺はどうですか？その昔だなとか言いながらこうだったねっていうような話になりますよね。でも今もはどうです？今の例えばその豊富市の街の良さっていうんでしょうか、その辺はどうですか？
豊富は非常にこう歴史的にも古い街ですし、観光都市というふうにも言われてますから、そういうふうな よその都市にはない豊富だけの良さというのを、うん、いつまでも残してほしいと、うん、というような気持ちもありますけれども、うん、まあ、町の発展とかっていうようなことを考えると、いつまでもそういうノスタルジーというか、そういったことばっかりにあんまり思いを馳せてというわけにもいかないでしょうし、写真をその趣味としている立場からすれば、うんうん、あ、昔はこういう街だったし、うん、こういった良さはいつまでも残してほしいねと、うん、というようなことは感じますよね。
特に大きく変わったところとかありますか？その、まあ、それも全体的にはそれはどんどん変わってるはいますし、雰囲気変わってるんですけども、面影がほとんどないようなところってやっぱあるんですか？
まあ、市の中心部あたりの変貌ぶりっていうのは、うん、豊富の地を離れて何年ぶりかに豊富に帰ってきた人だとかの話を聞くと、
はい、
こんなにも変わったのかと、というような話を聞きますし、はい、まあ、自分たちが住んでいても、うん、3年前と今と比べると、うんうん、まあ、その変化のこうテンポの激しさというか、うん、その辺は痛切に感じますよね。
やっぱり写真で残しておくと、うん、まあ、我々日々の生活に追われて、まあ、日々の変化はとても感じないまま、ある程度しばらくして気がついて、あ、こんなものがこんなところでできたとか、ここはこう変わってるって言って、初めてその日々にはとても気づきはないんですが、たまにそういうふうな気づきが出てきますけど、やっぱ写真を残しておくと、あ、この時はこうだけど今こうだねっていうのははっきり分かりますね。
そうですね。
豊富市の、まあ、発展というのか進化というのか、そういったのをずっとかけられてきたということですね。で、サバ川はどうですその昔のサバ川っていうか、最初の頃のファインダー覗いてた頃のサバ川と今のサバ川ってどんな感じですか？街はもう確かに変化していくんですが、川の方でどうですか？
まあ、サバ川に関してはそれほど変化はないわけですけれども、うん、まあ切り取った写真をじっとこう眺めてると、うん、まあ、やはりその周辺のいろんな佇まいとかっていうのは微妙に変わってきてはいますよね。
あ、なるほどね。で、今切り取ってっていう表現されたんですが、うん、まあ、我々、まあ、私も毎日その写真をカメラを持ち歩いてることはないんですけどね。うちの事務局長はいつも写真をカメラをいつも持ち歩いてますが、私は持ち歩いてなくて、まあ、肉眼でしかも見てないというところではあるんですが、やっぱりこうフレームで切り取った風景、例えばそれをこう飾ったりすると、やっぱりなんか違うもんなんですかね。同じ風景見る
のと、そうですね。まあ、漫然とその見る風景と、うん、こう目的意識を持って何か作品にしようと、うん、と言って一つの、うん、絵にした時の写真というのは、うん、まあ、おのずと違いますかね。
なんかいや、俗にいい写真とか悪い写真というのは、うん、なかなか言えないんですけど、いい写真はなんか力を持ってるというか、何か訴えかけているよっていうことを写真家、ある写真家の方が言われることがあるんですが、なんか、まあ、普通に我々が本当に普段見ている風景と同じものがそこにあるんだけど、その切り取られて、あるこう切り取り方をされた瞬間、額縁に入った瞬間、何かこう物語ってるというか、強くなんか訴えかけるものというか、こうつい見入ってしまうというところはなんかあるんじゃないかなと思いますけど、
うん、まあ、まだまだ自分としてはそこまでの作品がなかなかできませんけれどもね、まあ、よく写真は引き算とかっていうふうにも言いますけれども、うん、限られたスペースの中での写真、うん、まあ、それを見る人によってはこう想像がどんどんこう広がっていくというか、うん、まあ、そういうふうな想像の広がりができるような写真を、まあ、自分としては撮りたいと思いますけどね、うんうん、
まさに言われた通り、写真は引き算だとよくね、基本のことで言われて、と言いながら私の写真も全然引き算じゃなくて、逆に足し算掛け算になってて、余計なものがいっぱい入ってたりすることがあるんですが、その引き算をした時に、その最後に残ったものは、例えばサバガなんか撮ってた時に、まあ自分自身のその写真も見てたんですが、最後に残るのは、引き算した結果何が残ったんだろうっていつもちょっと考える時があってですね、それが本当のサバガのもう一つ普段気づかない魅力なのかなと、それでこうファインダーを通して引き算をすることによって、実は隠れてたものが本当は訴えてるんだけど、ノイズですか、普段は生活してるノイズの中にいるもんだから気づかないんだけど、ここフレームで切り取ってファインダーを覗いた瞬間、それだけがこう引き算することによってなんか出てくるような、 そんな写真が、まあ、撮れればいいなと思いながら、でも訴えられてるんだろうなと、それになかなか追いつけない自分のカメラの腕っていうのもあってですね、なかなかあのもどかしいところあるんですけども、まあでもそういうこう風景を追っかけていって、そのまあ変わるところもあれば変わらないところもあるっていう、あのやっぱりカメラってこう残しておくっていうのは大事だなって今こう話聞いててこう特に思ったんですけども、あの大体年間通してどのぐらいその何枚ぐらいこうまあ額縁っていうか、まあ、なんか今展覧会っていうか、あのそういうフォトのクラブに入っておられてお聞きしましたが、何枚ぐらいそういう展示会とかにこう出されてるんでしょう。
写真展を年に2回ほどやってるんですけども。
年に2回ですか、ええ、ほ
あの6月とですね、はい、11月、
うん、
まあ、定期的な写真展をやってるわけですけれども、はいはい、あの6月の写真展というのはあの毎年テーマを決めてまして、
あ、テーマ決まってる、
あの、はい、ずっとここ同じテーマなんですけれども、はい、豊富の美再発見というテーマで、豊富
の美再発見、
そうです、そうです、
美が入るんですね、
ええ、
はあ、
だから自分たちが住んでいる豊富のあの綺麗なところ、うん、美しいところ、うん、まあ、そういったものを改めて
皆さん撮ってこられる、
ええ、
はあ、皆さんどんなその豊富 その美っていうんですか、再発見の美ですよね、
うん、
どんなものをこう被写体っていうか、その撮られてくる、切り取られてくるんですかね。
あの風景がほとんどの写真なんですけれども、うんうん、いわゆる観光地、あの絵はがきというような感じの写真じゃないわけで、
あ、絵はがきのような写真ではない、はい、
ええ、うん、だから豊富にもたくさんあの名所史跡とかっていうのはありますけども、
ありますね、うん、
まあ、どちらかといえばそういう写真は外して、まあ、日常の あの豊富の佇まいというか、うん、あるいはもちろんあの毛利庭だとか網立とかという、うんうん、そういう季節の、うん、そういったところ の, あのまた違った、うん、あの顔というか、
はい、
まあ、そういったものを被写体として作品にすることもありますけれども、
はい、はあ、だから、まあ、俗に言うあの絵はがきになるってのは、まあ、そのすごくこうアピールしているような写真が非常に多いですが、そうじゃなくて何気ない豊富の、まあ、素顔っていうんですか、そういったものの写真を撮られてでこう展示されているということで、あの私もぜひちょっと拝見したいなというところがちょっとありました。はい、
マモルくんインフォメーション、
バカ俺、
マモルくんインフォメーション、
マモルくんインフォメーションのコーナーです。今夜のインフォメーションはこの方からです。どうぞ。
砂防堰堤本体工事の着手について、藤原博士45歳、2児のお父さん単身赴任がお知らせします。真面目にね、
はい、
7月21日の豪雨災害を受け、山口河川国道事務所では山口県からの要請で8月から豊富市内の5カ所で砂防堰堤工事のための準備作業を行っているところですが、まもなく砂防堰堤本体の工事に着手できることになりましたのでお知らせします。5カ所のうち最も早く砂防堰堤本体の工事に取り掛かるのは、災害で最も多くの犠牲者が出た特別養護老人ホームライフケア高砂の近くに作る上田南川砂防堰堤です。上田南川砂防堰堤はこれまで工事用侵入路を作ったり地質調査や設計などを行ってきましたが、設計が完了し地主さんたちとの話し合いも終わりましたので、昨日12月1日から工事位置の木を切り倒す伐採作業に取り掛かりました。伐採作業は今週いっぱいで終わる見込みで、来週の半ば頃から砂防堰堤位置でしっかりとした地盤が現れるまで地面を掘り込む掘削作業に取り掛かります。いよいよ本体工事の始まりです。掘削作業が終わればやっとコンクリートを使って堰堤を作る作業に取り掛かることができます。上田南川でコンクリートの作業が始まるのは12月下旬の見込みです。その他国道262号近くの上里川と剣川、豊富市大崎の須川、 防府市並の松ヶ谷川の4カ所の砂防堰堤も上田南川に続き12月中に掘削作業に取り掛かれるよう進めているところです。事故を犯さず安全に一日でも早く完成させるよう頑張りますので引き続きご協力をお願いします。以上、まもるくんインフォメーションでした。
はい、まもるくんインフォメーション、情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。時刻は7時44分を回ったところです。サバガ物語をお届けしております。今夜のゲストはですね、写真ということで、ファインダーを通してのこの町この川ということで、松崎地区自治会連合会会長でいらっしゃいます中川さんにお越しいただきまして、半世紀にわたるカメラのお話をしつつですね、最近はずっとサバガ、サバガだけではなくて防府市の町 の, その美再発見ということで、そういう展示会展覧会もされているというお話を伺いました。いきなりインフォメーションの砂防の後にですね、この写真というところで何のつながりがあるのかというとですね、砂防も写真も止めが大事ですという、そういうことになってくるわけですが、今後もこういった写真をずっと撮られていかれますけども、撮ってみたいというところはありますか？それとも今度はこういう観点からちょっと、レンズを向けてみたいなとか、なんかそういうのはございますか？
そうですね、豊富、撮るところはまだまだ、たくさんあるでしょうし、街は生き物という感じですから、その変化っていうのを、その時々、記録に残すというか、
残されていくわけですね。そうですね。確かに先ほどね、切り取るという表現をずっと使ってきましたが、その風景、例えばサバガナサバガ、豊富の街なら豊富の街というのを、そのフレームで切り取るっていうのもあるんですが、その街は生き物、地域はこう、どんどん変わっていくわけですから、その時代時代も切り取るという、そういう意味も出てくるわけですよね。
そうですね。自分の趣味として、もちろんやってるわけですけれども、自分たちの趣味が、先々豊富の、こう変貌という記録として何かこう活用されるということがあれば、またそれはそれとしてまた意味のあることだなと思ったりもしますね。
その時になって、あの時の記録残しておけばよかったって過去に戻れないですから、やはりその時をずっと切り取って、その時はその時の風景を皆さんで見る、過去のと比較しながら見ることもあるでしょうけども、ただ後々になって今度その後々の方が、これはこういうことに使えるねって振り返ってみてっていうと、結構そういうの出てくるかもしれませんね。
そうですね。
またその豊富市という町がね、その歴史のある町ですから、過去も続いてきたし、これからも多分変わりながら変化しながら続いていくでしょうから、こういった中川さんのように写真でそのずっと残されてる方っていうその情報、そのデータってのは非常に貴重だなというふうにちょっと思いますね。でこの展覧会ってのはこれ春と、季節的に2回って言われてましたね。
そうですね。
これ場所はどんなところでされてるんですか？
元は図書館でやってたんですけれども、今はちょっと事情があって、図書館でできないんで、天神ピアで、やってます。
なるほど。そうすると我々も見ることができる。
もちろん多くの人に見に来て欲しいという感じですね。
一人でも多くの切り取った、皆さんが撮られた、その皆さんがファインダーを通して見た、豊富市を見られると、またちょっと違った発見が見られる方があるかもしれませんね。はい、お別れの時間がやってまいりました。写真をね、今何気なく撮るときは撮るんですけど、例えばサバ川ですと、先ほどちょっと局内でお話してたんですけど、例えば昔の掛け席なんて古めかしい席で、その時は何とも思わないんだけど、あの席と川物の絶妙なこの組み合わせが実はあの当時はあったんだけど、今なくなっちゃいましたよね。でも振り返ってみたらもう今はないわけで、その時に写真を撮っておかなければそういう風景って残せないんですよね、変化していくということは。そういう意味でちょっと、カメラを持つ手がまたちょっと変わるかなということで、今日はサバ川、そして、豊富の街並みをですね、ずっと、写真に収めておられます中川さんにいろいろと、お宅に走りかけたんですが、ちょっと踏みとどまりまして、こういう風景の話をしてまいりました。また皆さんの方でサバ川の、そして豊富の街の再発見をファインダーを通して、調べてみてはどうでしょうか。今日はどうもお忙しいとこありがとうございました。
どうも、出てください。
今夜のゲストは松崎地区自治会連合会会長中川さんでした。それで来週はですね、ふよふよさんがいらっしゃいまして、かつてやりました自由律俳句を募集します。宿題を今日出しますので、ぜひ皆さん考えてください。テーマは川水その他何でも、その他何でもだったら何でもいいんじゃないかと思うんですけど、川と水で基本的に考えてください。で、わかんない人はその他何でも結構です。メールでお待ちしておりますので、来週のこの番組の時間までに提出するようにということでよろしくお願いします。そのふよふよさんからメールいただきました。写真付きです。大平山の上 にぽっかりと浮かんでるみたい。これ月が映ってますね。でも明日から天気が悪くなって冬らしくなりそうですね。あ、そういえばタッキーテレビに映ってましたね。この私の映りだけファインダーに映してほしくなかったなと思いますが、ということで、お時間がそろそろ参りました。今夜のお相手は豊富防災の特推進会議、竹本浩一でお届けしてまいりました。それではまた来週まで。さようなら。サバガー物語。この番組は国土交通省、山口河川国道事務所の提供でお送りしました。